ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
高島です。
はい、最近どうですか？
最近娘が保育園で風邪をもらってきまして、でそれを今度主人がもらって私がもらってということで、10月頭ぐらいから家族全員元気な日が3日ぐらいしかないというような毎日を過ごしております。
すごいね。なんか戸塚さんがこの前苦しんだっていう話を聞いて、それではコロナではないということなんですか？
私はコロナではなくてですね、抗原検査も、PCR も受けたんですけれど、
うん、
私はそこまで、なんか、ちょっとしんどいっていうのがずっと続くっていう感じで、主人は39度を何度も繰り返し、みたいな。でも、まあ、コロナじゃない。流行ってるらしいんですけどね、なんか病院行ったら、結構学級閉鎖とかっていう声も聞いたりとかしたので、
はい。
皆さんお気をつけください。
はい。紅白。告知解禁になりましたけれども、ラインナップ、感想は？
うちの淵井さんがチャートイン記録をおさらいっていうニュースを書いてくれて、なんかいい記事みたいな風に評価されてましたけど、
はい。
結構楽しみのアーティスト、初出場のアーティストでも多いですよね。バウンディとか、BE:FIRSTとか、緑黄色社会とか。
あれどう思います？この曲知らない、アーティスト知らない、ツイート。
そうなの？
ツイート、コメント。
コメント。まあなんか毎年そういうなんかヒット曲なかったなみたいな風に言う人いますけど、ちょっとそういう人はこのうちの記事を読んでほしい。
そうですね。
いや、ちゃんとヒットしてるしっていう、なんかその言ってる人なんか20年前はってもしかしたらもっとヒット曲あったとか30年前はっていう風におっしゃってる人がもしいるとすれば。
逆に、あ、こんな曲流行ってんだって言って楽しんでほしいですね。
そうですね。私は毎年紅白すごい楽しみなので、今年も楽しみですけど。
こう、毎年こう、年度末じゃないですか、チャートの。
はい。
チャートの年度末で、まあ、新しいチャートは、今回ニコ動物かボカロチャートが準備されてるわけですけれども、
はい。
アメリカからめでたくアプルーバルも取れたことですし、はい、予定通り発表するわけですけれども、
はい。
なんかこう、ジャンルチャート。音楽ジャンルのチャートを作ろうかなと思う時はあるんですよ。昔の作ってた
ジャズとか
クラシックとか。
R&B とか、R&B っていうのはうちらはやってなかったか。アダルトコンテンポラリーとか、なんかいっぱいやってましたね。
日本特有なのか、これはアメリカでもそうなのか、これは私の印象なのかよくわからないんですけど、音楽ジャンルイコール生き方みたいな感じになる気がしませんか？それは今のワールドカップを見てても、こう、日本サッカーと自分の会社の暮らしの、での、こう、出世の方法とこう、重ねるみたいなさ。
どういうこと？
野球の、こう、監督の仕方と、こう、スタッフマネジメントを重ねるのとさ、同じ感じで、ロックっていうジャンルっていうよりも、ロックという生き方とか、なんかこう、パンクという生き方とか、
はい、
ヒップホップという生き方とか、いわゆる音楽性とかではなく、
はい、
日本のその音楽ジャンルの付け方というのが、ジャンルというよりもなんか、そのアーティストの生き方、生き様的なものを示しているような気がして。
でも、まあ、音楽じゃないですか。じゃあジャズの山下洋介さんとか、ピアノ焼きながら、川のほとりか湖のほとりで弾いてたから、ロックみたいなふうに。
そうそう。だから山下洋介はジャズっていう生き方っていう。
あれジャズな生き方？
そうそうそう。っていう。
いや、そうか。そうなんです
か、ね。っていうような気がして。じゃあもっと言うと、ブルース。
はい。
ブルースってなるとなんか生き方。これも完全に音楽ジャンルなんだけどさ。アイドルもなんかこう生き方なのかなとか、こう一連のこう、ジャニーズとかさ、ジャニーズの話とか AKB の話とかいろんな話をこう、最近ニュースを見てるといろいろ見るわけじゃないですか。
はい。
で、そういうところであと、なおさらアイドルという生き方みたいな感じでみんなコメントしてる気がして。
うん。
昔アイドルチャートだけ作ればいいみたいなことをアドバイスしてくれる方もいらしたんですけれども、どこでアイドルというものを線を引くのかとかね。それはアイドルは音楽ジャンルなのか。そもそもまあシンプルな理由は、 まあ、ジャズチャート、ジャズセールスチャートを作ろうかなっていうふうに最初の頃作ってた時に、まあ、100枚売れればチャートインとか、うん、マイルス・デイビスのカイ・インド・オブ・ブルーがずーっとチャートインみたいな感じになっちゃうのは、
うん、
あんまり面白くないなと思ったので、ジャンルチャートをやめる。まあ、直接的な原因にはなったんだけど、
はい、
まあ、それと同時に、まあ、音楽ジャンルイコール生き方のような気がしてしまっていて、私にとってはなのかもしれませんけど、はい、
面白い。
ロックという生き方、これがロックだろみたいな感じの、こう、なんか、こう、生き方、まあ、喋り言い方のような気もするんで、
確かに。
私のジャンル分け、頭の中では場所なんですよ。
場所？
そう、新宿、渋谷、下北みたいな感じで頭の中で日本の音楽が分かれていくんですよ。
新宿で聞かれてそうとかってことですか？
神保町、秋葉原とかですね。頭の中で分かれていくんですよ。だから
新宿と渋谷違うんですか？
違います。で、そういうふうにこうすごいこうね、偏見なんだけどね偏見、そこでこう決まっていくわけですよ。うん、じゃあこれは秋葉原だなとかね、こうどの曲がということを言いませんけれども、これは渋谷だなとかね、あ、これは六本木だね、うん、六本木だなとかね。
六本木ってあるの？
うん、あります、あります、っていうふうにね、これは表参道じゃないのかなとかね、そういうふうにこうどんどんどんどん行くんですけれども、そういうこうなんか地名で分けていく感じで頭の中ではあってしまって、それ
あれされますか、
こうなんか生き方にならないじゃん。じゃあ夜遊びはどこですかとか、こう名言を避けるわけですけれども、夜遊びどうですか、はい、スノーマンはどこなんですかとか、はい、
どっちも日本中、
キングヌーどこですか、後楽園ですかとか、そういう
それこの間出たじゃん
、はい、東京ドームだからですかとかね、すごいシンプルな感じに、頭の中では結構そういう感じで分かれていくんですけど、もうそれは完全に偏見にまみれてるんですが、はい、ジャンル分けチャートっていうのはなんか生き方っぽいなと思ってしまって、で、なんかそれが、まあアイドルが一番いい例だと思うんだけど、なんかすごい、お客さん、聞く側も、それから、まあ逆に演者側もなんか縛ってる気がするからね。だからなんかこう、そのジャンルで縛るっていうか分類するっていうのはなんかあんまり良くないなって思ったので、あんまりこうジャンル分けチャートをやったらどうですかっていうのに対してあんまり積極的に動かないっていうのは、まあそういう理由があるんですけれども、とはいえじゃあ今準備中のね、
はい、
ボーカロイドソングスは生き方ではないのですか、どうですか、
生き方ではないですね。どういうこと？
まあ、なので、ボーカロイドソングス、ニコ動で、聞かれている、または作られている動画の再生動画数とか、再生動画数とか、と、まあ、いろいろなデータを、結構な、指標を組み合わせて作ったやつがあるんですけれども、で、はい、それで、を発表するときに、うん、これは生き方とか関係ないなとか、ジャンル分け関係ないなと思いながらもやってるわけですけれどもね。
うん、作り方。
はい、だから、うん、生き様とかとは関係ない
です。そうですね。
ボカロ P という生き様はあるような気がしてきたな、だんだん。今ずっとね、チューチュートレインのファンタスティックスが、シングルベルフチャートで、5位なんですけれども、
はい、
これはどこだろう、六本木かなと思いながら、頭の上で、いやこれ中目黒だろうというふうに、
いやそれ事務所やし、
それって単純に事務所で場所で決めてるだけじゃないっていうふうに今気づいたんですけれどもね。
そうですね。
はい。
乃木坂見てる人みんなジャニーズ聞いてるわけでもないし。
というような感じで、地名で分けようか。うん、一人でやってくれって感じです。
そうですね。一人でやってください。出ますね、
はい。じゃあ、一人でやらない、ジャパンホット100、今週の、3位からカウントダウンお願いします。
3位は、米津玄師のキックバック。2位は、なにわ男子のハッピーサプライズ。1位は、オフィシャルヒゲダンズムのサブタイトルでした。
ヒゲダンサブタイトル。
強いですね。
はい。通算4回目となる総合首位、返り咲きでございますよ。
はい。
2000枚超えは4週連続。
もうすごいですね。
はい。で、しかも増えてるんだよね。
ねえ。
2137万再生から2170万再生に増えてるからね。
うん。そのドラマの人気っていうのもあると思いますけど、まあ、そのなんか曲の中にこういろんな要素がいっぱい散りばめられてるので、何度も聴きたくなるっていうような、こう、その理由もあるのかなと思いつつ。
はい。で、ヒゲダンの楽曲はここでグイッと、1位を取りつつ、
はい。
で、前週、キンプリが総合1位だったんですけれども、総合7位に下がってるんだけど、
うん、
ニュースで書いてありますが、動画指標が、
そうですね。
ずっと上位を守っていて、しかも、当週1位なんですけれども、
はい。
95万再生をマークしているので、一番再生数を伸ばしたっていう感じなんだよね。
うん、うん、うん。
で、はい。で、ちなみに、動画再生指標では2位なのが、ヒゲダンのサブタイトルで302万再生なので、
はい。
それに比べると、90万再生以上差をつけて、キンプリさん1位なんですよ、動画指標で。
うん、うん、うん。
なので、まあ、それは総合7位に、まあ、粘り腰で、まあ、ちゃんとキープするっていうところに入れたのは、これが理由かなと思ってます。はい。という中で、なにわ男子、ハッピーサプライズが総合2位になりました。はい、517,301枚、シングル1位になっております。で、ルックアップ1位になっております。
はい。
王道ジャニーズソングの、うん、アイドルポップソングなんですけれども、
はい、
ゴージャスなアレンジで聴いてて非常になにわ男子の勢いを感じさせるいい曲だなと思って聴いておりましたが、で、3作目のシングルで、3作連続でハーフミリオンを突破している。
紅白も出ますし。
はい。
で、ここが楽しみな、
うん。
はい。
で、米津さんの3位の、キックバックに続いて、総合4位に初登場したのが、オクトパス、プロデュース101の、はい、出身の、Like という楽曲、オクトパスが、総合4位で、114,751枚のシングルを打ったっていう感じですね。なので、このオーディション系、とか、K-POP 系で、今は調べてないんですけれども、こう、10万前後の初週売上をマークしている、アーティストって結構、今回、層が厚くなってる感じかな、とは思っておりまして。はい。今年、まだ結果、12月いっぱいまでシングルは年間数えるわけなんですけれども、
はい。
まあ、フィジカルとアルバムともに、このオーディション系と K-POP 系のためにフィジカルが割と売れている傾向にあるという状況が続いてるのかなと。で、そうすると、現状のシングル指標のところで、まあ、ある程度ポイントはマークできるから、そうすると、じゃあ他指標のところでどれだけポイントを積み上げられるかのところをですね。それによって、今の、ストリーミングとダウンロード強い勢の人たち、デジタルリリースのところとの、まあ、戦いに対して、どれだけ食い込めるかっていうところは出てくるかなと。もちろん、40万枚、50万枚とかシングル売れてればまた変わるのかもしれないけど、10万枚前後、そういったデビュー組のアーティストが結構多いので、そこら辺はなんとなく考えますね。
うんうん、
で、シングルセールスで言うと、10位にギャンパレさんが、プライオリティが入ってきて、はい、これがシングルで、79,199枚売れっていうところですね。これもまた、まあ、ギャンパレさんらしい楽曲なんですけれども、
はい。
そこで入ってきているところも、まあ、まあ、数値上は正しいんだけど、そこからまあ、他の指標でじゃあポイントをうまく稼いでるかっていうところは、やっぱりいまいちもうちょっと伸びきれないところかなと。
そうですね。フィジカルに突出しているような結果に今週はなってますね。
はい。東京ドームのライブがめちゃめちゃバズっております。キングヌー、スターダム、 NHK サッカーソングですね、うん、タイアップソングですね、
はい、
16位に初登場してきましたよ。
そうですね、今日からサッカー始まりますし、日本戦 YouTube もそのタイミングで解禁になるのかな。この
そうですね、
先見ようと思ったら見れませんでした。
はい、あのダウンロード2でストリーミング69位だから、ここはジャンプアップするんでしょうね、きっと。
そうですね、でプラスまあ動画のポイントも入ったら来週以降何位まで上がってくるか、
うん、いう感じですね。はい、好きなものは好きと胸張って言える世界を作るべく
本当、はい、私たちも日々チャートを作っております。
はい、作っております、よろしくお願いいたします。はい、そんな勢いで、今週のホットアルバムス3位からカウントダウンお願いします。
3位はリサのランダー、2位は三宅健のニュー、1位がセブンティーンのドリームでした。
セブンティーンドリーム、
はい、
1位ですよ、42,831枚セールスで通算で 664,257枚売れでございます。強いですね、強いですね。というかニュー三宅健も 39,779枚、だからもう約4万枚ので、
はい、
1位2位が僅差っていう感じですね。ちなみに総合4位、総合4位か、はい、ユーミン万歳が、はい、6500枚売れで、累計で33万6542枚売れっていう感じですね。
そうですね、7週連続のチャートイン、さすがです。
まあ個人的にはあれですかね、マイケル・ジャクソンのスリラ
ー、ああはいはい、
のニューミックスが出たんですけれども、はい、
はい、
これもちゃんと売れているなというか、ヒットしているな思いました。
そうですね、
あとは英語バージョンの
YOASOBI
インサイト2が、ダウンロード2ということで総合順位チャートインですね、
はい、そうですね、前作もこの影響でまた売れたりしていてかっこいいですよね。
高島さんって、
はい、
宝塚って聞く見るんですか、見たり聞いたりするんですか。
あ、でもなんかそうですね、小学校ぐらいで、でも宝塚ってバレエもできないといけないんで、よほどのお嬢様じゃない限りは受けることすらできないっていう。
そこに宝塚に入ることを諦めたんですか。
もうそう、宝塚っていうのが選択肢にある頃にはその年齢を越してたっていう。そうですね。私も3歳ぐらいからピアノはやってたんですけど、歌を歌い始めたのって結構遅くて、中学3年生ぐらいとか、本格的に習い始めたのは。でもその時、高校、行く高校も決めてしまってたので、音楽高校なんですけど、音楽科がある高校、目指すことなく、別に嫌だったとかそういうわけではないんですけれど、
はい、宝塚歌劇団星組大劇場グランカンカンテカンタンテ、総合23位に初登場でございます。ダウンロード6位でございます。
なんか宝塚のなんかライブ版みたいなやつって結構ダウンロード強いんですよね。すごい、
なんでですか。
いやなんか、いや意外なので、なんかフィジカル配信限定、
うん、
なんかフィジカルじゃないんだっていつも、いや私ダウンロードアルバムのニュースを書いているので、
はい、
って思いながらいつも書いてる
だよね、
はい、
ので強いですねと思いつつ、はい、頑張っていきたいところですね。
今年の年間チャートも終わりですし、来年から、
ね、なので、はい、今週計測分、つまり来週発表分で終わるのか。
そうですね、
はい、そこでいよいよ長年、仲良くしてきたルックアップ指標と、それからツイッター指標がなくなるわけでございます。まあ、乞うご期待っていうところでございましょうか。
そうですね。
はい。という、HOT100 と HOT アルバムスでございました。
はい。
今日かな？まだ解禁になってるかなってないか。ん？何時解禁なのか忘れたぞ。ネクストファイヤー12月回の、
はい、
出演アーティストの告知解禁があるのかな。なので、はい、12月などで12月っぽく、年末っぽい、ラインナップでお送りする予定でございます。
来年のビルボードもお楽しみに、まだあと1ヶ月ありますけど。
今年もお世話になりました、みたいな感じですが、
はい。いや、もう年間チャート発表したら今年終わりの気持ちになってしまう。
そうですね。なんか年間チャート発表して、はい、で、それでこう、なんか、 うん、掃除するみたいな感じとかね、いう感じになりますもんね。
そうですね。そこからぼーっとして、あ、年明けたみたいな。
はい。とはいえ、はい、サウンドサンスキャンチームは年度末が一月ずれるからね。
そうですね。普通に12月末、うん、1月頭は死ぬほど忙しいので。
うん。おっと忘れてました。
はい。
忘れてたっていうのもあれですけど、データ講座。
はい。
加盟データ講座が告知解禁になりましたね。
ああ、そうですね。
はい。
来年実施されて。中旬から、
はい、2月、全6回で今回お送りしますよ。はい、前回やった分、はい、前回やったらね、駆け足なんですよ。はい、で、駆け足でやりすぎて、宿題っていう、こう、ワークのやってる時間が足りなすぎて、やってらんなかったっすっていうふうに、参加された方々によく言われたので、今回は、はい、全6回にしまして、もう一月以上にわたって、皆さんと、まあ皆さんとつか参加された皆さんと、お話しさせていただくっていう、機会を作っていただくことができました。
はい
はい、告知が出ておりますので、ぜひそちらの方もご参加いただいて楽しんでいただきたいところでございます。
そうですね。あ、そっか、全部土曜日、1月14日以降毎週土曜日にオンラインだったり会場とでリアルだったり併用だったりみたいな感じで開催されるんですね。
そうなんですよ。はい、前回も、7月末から8月みたいなタイミングで、
はい、
コロナ第7波みたいな、ホットなタイミングだったんですけれども、
はい、
今回もなんか第8波の、なんか、ピークに当たるのかな、とか、ちょっと思いつつ、はい、はい、オンラインでやっといて、オンラインもハイブリッドにしといてよかった、ちょっと思っております。
確かに、全6回だとなかなか、地方の方とかね、毎週毎週東京に来るわけにもいかないですし、そういう意味でも、オンラインとハイブリッドでできた方が。
うん。よく使ってるデータを使い回しでやってるのではないかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、
はい。
私の妄想かもしれないんですけれども。
そんなこと思ってないと思いますよ。
あれなんですよ。飽きちゃうんですね。使い回してると。
うん。
なん
で。いや、毎回ちゃんと作ってますよね。磯崎さんの部下が。
いや、部下っていうか、作ってもらって、それを組み合わせて、こう、プレゼンというか、今回の、まあ、プレゼンテーション用のいろんなシートを作っていくんですけれども、で、やっぱり自分なりに、こう、ホットイシューと考えるところのポイントが毎週違うんですよ。
うんうんうん、
で、毎週違ってて、毎週っていうか、毎回違うので、なので、今回はテーマをこう、いろいろ設定させてもらいつつも、結構多分ギリギリまでシコシコ入るんだろうな、っていうふうには思っております。今回全6回の中で、第1回にちょっとお題を出そうと思うんですよ。はい、チャートインサイトビズを、フリーで使える権利っていうのを、参加された方々にみんなにさんにお渡しするんですけれども、ID。
はい、
で、そこで触ってもらいつつ、このテーマに関してちょっと考えてくださいっていうのを考えるんですけど、そのお題も今その時、まさにその1月中旬の時に一番私が気になるポイントをぜひ皆さんならどう思いますかっていうのを出そうかなと思って、いくつか聞いてみたいポイントはあるんですけど、
はい、
でそこについてどうですかっていうとか、とことかね。その参加された方々が、やっぱりその後、この、なんつうんだろう、講座を乗り越えて、で、指摘するポイントのね、フォーカスがね、結構、もう、まだ漠然としてた感じなんだけど、割と指摘するポイントが、すごい、焦点が割と合ってくるっつうかさ。
お
ー。今、まさに、その、音楽業界でも求められている音楽業界だったり、まあ、エンタメの全般、のところで求められてるポイントはどこだろうっていうところのフォーカスがすごいみんなビシッと合ってくるっていう感じがするんだよね。ぜひ体感していただきたいっていうふうに思いますので、ご都合の合う方ご参加いただければと思っております。
はい、ぜひ。
以上。はい、今週もチャート面白かったですか？
はい、楽しかったですね。また来週、来年も楽しみですね。
高島さんはとりあえず Women in Music、はい、頑張っていただいて、
いい発表を年内にしたいと思います。
年内できなかったらどうしようね。逃げる。
逃げづらい。社長にももうすごい期待されてて逃げづらい。
避難する。
誰を
、はい、
みんな出てって、はい。
はい。という、はい、はい。心からの声でございました。今週も聞いていただいてありがとうございました。完全に寒くなってまいりましたけれども、皆様、お風邪など、高島一家のように、召されないよう、お気をつけいただければと思っております。また来週まで生きながらえて、聞いていただければ光栄でございます。それでは、さよなら。